いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーションの松田でございます。今日は5月3日の火曜日です。今年のね、ゴールデンウィークは長い方で10連休の方もいらっしゃるんですね。カレンダー通りの方、私のようにね、ゴールデンウィーク関係なく仕事の方とね、様々だと思うんですけど、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。なんかコロナのね、話題がロシアとね、ウクライナのこう戦争のね、話題に埋もれ始めてしまっているようなね、今日この頃ではあるんですけど、そのような中においてもね、先月も本当にね、多くの皆様からご相談のね、お電話、そしてね、また結婚相談事業のね、お問い合わせの方もですね、たくさんいただきまして、本当にありがとうございました。企業当初にね、ご縁いただいた同業の方とか、あとは先輩カウンセラーのね、皆さん、それから関連事業のね、スタッフの皆様からね、ご相談者様ね、ご紹介結構いただいてまして、で、新規でね、ご縁させていただく方っていうのも本当に増えてきたんですけど、本当ね、リピーターの皆様、ね、毎月電話いただく皆様も含めて、本当にね、皆様にこう感謝の気持ちでもういっぱいです。で、今年はですね、私も、自分でね、会社員辞めて、起業してから10年目っていうね、節目の年にはなるんですね。フリーランスなんてね、言葉が最近こう使われるようになってるんですけど、そういう感じでですね、こう働く生き方、生き方っていうんですかね、結構そのね、未熟な部分っていうのも多かったんで、最初の頃っていうのは、苦労もしましたし、山あり谷ありだったんですけど、っていうかね、今もね、結構未熟な部分って多いんですけど、それでもね、どうにかこうにこうね、ここまで、やれてこれたっていうのは、本当にね、たくさんの方のね、応援というかですね、支えがあってたなっていうふうに思ってます。で、皆さんの中にもね、これから自分で何か始めたいっていう方いるかもしれないですよね。最近は企業もね、副業をね、こう OK している企業も増えてきてますし、実際私のところにも自分でこう何かやりたいんですけどとか、最近はね、ご相談の方もですね、企業、会社員じゃなの方というか、自分で経営されている方とかね、個人事業主の方からのご相談であったりとか、自分で何かやりたいんですっていう方からのご相談も本当にこう増えてきてます。で、ただね、今年ね、その入社した会社員になった方とかね、自分で何かやりたいっていう方の中にもね、人間関係とか、いろいろと仕事のことでね、もやもやしたりとか、悩んだ日々をね、送ってる方もいるかもしれません。で、今日は、そのような方に、私なりにですね、これまでこう、胸にこう、秘めてきたね、もう自分の中でこう信じてる、思い込みみたいなもんなんですけど、そういった言葉を、お伝えしてみたいかなっていうふうに思ってます。結構ね、孤独、この仕事って結構孤独だったりすることもあるので、そういう時に自分でどう自分を励ましてきたかっていうね、いろんなほら、こういう言葉みたいなのあるじゃないですか。誰々が言った素晴らしい言葉みたいな本もあるんだけど、そういった本に書かれてることと似ているようなね、フレーズもあるんですけど、あとは実際にね、僕が今までこう学んできた中で、先生というか、その方から聞いた言葉だったりとかということで、自分がすごくこう心の、ね、糧にこうしてきた、支えにしてきた言葉っていうのがありましてですね、それをね、今日はね、お話ししてみたいかなって思います。で、一つ目はね、ホームページのね、最初の、トップにも載せてたりするんですけど、人生はね、こう変わると決めてこう行動をしたね、その瞬間からね、変えていくことができるっていう、ね、この言葉僕すごく好きで、人生ってこう、ね、意識するにしろ無意識にしろ常にこう決断の連続なんですよね。で、そのような中で自分がこうどうなりたいか、どうありたいかっていうのは、例えばね、小さい頃は親とかね、教師などの、意見だったりとか、そういったことにこう、ね、聞かざるを得ないとか、従わざるを得なかったわけですけど、大人になるとこう、その自分で決められるわけですよね。そう。だからうまくいかない、ね、なかなか思うようにいかないっていうのをこう他人のせいにするわけじゃなくて、すべてこう自分で決めてるっていうこの自覚がすごい必要になってくる。で、その上で、起きてることはすべてこう自分が決めたんだっていうですね、そういうその考え方っていうのは大事だと思うんですよね。そのためには自分の人生は自分でね、しっかりと握ってね、こうハンドルを切るっていうね、そういうですね、その積み重ねが結局その皆さんのこうありたいこう環境だったりとか、ありたいこの日々のね、こう人との関係なんていうものをこう作っていくんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよね。 まあ、決断のこう積み重ねっていうのは本当場合によってはそれが確信になったり思い込みになっておくわけですよ、ね、でこの確信とか思い込みがそこにねこう行動が伴ってくるようになるとですね、本当にね人生ってね思ってる自分がこう思ってたようなこうなりたいなって言った思ってた方向に進み始めて、でそれがこう無我夢中でやってるとね気づいたらね私たち、まあ、僕もそうだったんですけど、なんか本当にねすごい世界にこう連れてってくれてたみたいなことが起きるんですよね、まあ、自分でもこんなことが起きるのかみたいなことが本当にこうねこの数年間でいろいろ起きてきたんで、まあ、これは皆さん僕ができることなんで皆さんにも絶対できるんじゃないかなっていうふうに思います。で次にこう過去に学び今を生きて未来に向けて成長するっていうね、これもねホームページにこうトップにこう上げている好きなね僕のフレーズなんですけど、まあ、似たようなフレーズで言うと、例えば明日が、まあ、人生最後の日だと思って今日をね生きて永遠に生きるかのように学びなさいなんて言葉もありますよね、まあ、もうこう今人生100年時代とは言いますけど、まあ、本当にこういつ何が起きるかわからないじゃないですか。ね、突然ねそのお隣の国でこう戦争が始まってしまったりとかもするし、まあ、自然災害だってなんか年々大きくなってるような気がするし、僕小学校の頃とかそんな大きな地震なんか震度4の、ね、地震なんか起きたら本当えらいことだった気がするんですよね、まあ、それが今じゃ震度5はもう当たり前みたいなそんな時代に自分たち生きてたりするわけですよね。だから明日何があるかわからない、だから今日は悔いの残らないようにこう精一杯生きることが大事なんじゃないかなって思います。自分がこうねなんかやりたいなって思ってることがあったら、やらないで後悔するよりもやはりこう失敗してもいいから行動してね自分の成長の糧にした方がいいと思うんですよ。で昔だから僕もサラリーマンだ会社員だった時に、いや自分で何かやってみたいんですよってあのカウンセラーのねあの先生にこう相談したことがあった時に、やればいいじゃんって言われて、それやれちゃえばいいじゃんって言われた時に、なんかこうすごい自分の中でパラダイムが起きたというか、あ結局やりたいと思ってるのにやらないでいるせいっていうのはなんか自分で勝手に自分で制限かけてるだけなんだなっていう、こうなんかその一言ですごいパラダイムが起きたんですね、うん、だからあの結局自分でブレーキかけちゃってるんですね。周りが言ってるからとか、あの人がどうせ君なんかやっても無理だからってね、言われてるからかもしれないけど、そうじゃなくて結局はこう全て自分が決めてることなんだっていうことだよね。ただね、もう無謀とかその無謀と冒険っていうことには僕はこう一線を引く必要があるなと思ってるんですよ、ね、例えばあのチャレンジ冒険は僕はいいと思うんだけど、まあそれが確実にそれあのその先崖だよってね、あの本当にこうね、命に関わるよっていうことがもう分かってるのに準備もしてないっていうのはそれは無謀だっていうふうに僕は思うので、まあ、そこはしっかりねこう線引きしていく必要があるんじゃないかなって思ってます。でまたあの日々の出来事、ね、ふと、ね、こうテレビの CM から流れたフレーズだったりとか、ね、ラジオから流れたフレーズだったりとかね、その日々の自然現象もそうだよね、うん、あとは自分の身の回りで起きている全ての現象とか出来事、ここから学べることってたくさんあると思うんですよね。本当にこう大切なものっていうのはこう目に見えないっていうね、こう星の王子様のねフレーズありますよね。本当その通りだなって思います。僕らがこう生きて、日々こう生きてね、あの暮らしているのってこう自分たちの力で生きているように見えて、実は生かされてるっていうふうに僕はこう思ってるんですね。うん、だそう考えた時に、その日々のこの自然のそのなりわいっていうかこうね自然のこの流れっていうことをやっぱりこうそこからね気づきをこう得ていくことも必要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。あと職場の人間関係とかね、こう嫌な人が現れた、でその時ね、自分の意見をこうはっきり伝えることがねこう学びの場合もあるだろうし、また聞き流すことがね、その時のタイミングによってはね学びの場合もあるかもしれないし、まあ、時にはこう逃げること、なかなかこう嫌だって、嫌な状況から自分が逃げることができない、やめることができない、うんね、やめさせてくれないんだって、いや自分でやめるって決めればいいだけじゃんって思ってもなかなかその人にとってはそれができないっていう場合は、逃げるってことが学びの場合もあるわけですよね、うん、だからそうちょっとねこう振り返ってみたりとか思い出してもらいたいし、今の現状でもいいんだけど、何か自分の中でネガティブな状況になっている出来事、そこにもしね何か学ぶことがあるとしたらそれはどんなことなのかっていうことを意識してみても、まあ何かこう新しい気づきとか なんかまあ新しい学びがあるかもしれないですよ。で、3つ目が、教師の準備ができたときに生徒は現れる。生徒の準備ができたときに教師は現れる。これ人間関係のご相談をいただいたときによくこのお話をさせてもらうんですけど、例えばこう嫌味な上司とか、まあね、重箱の隅をね、つつくようなね、その上司とか、あとね、その裏切られたとかね、まあ、同僚に裏切られたとか、あとはまあすごい厳しい先生がこう先生になっちゃったとかね、あと何度伝えてもね、もう仕事を覚えない部下とか、うん、あと私もね、まあ、苦手な人とか、まあ、努力したいけど、したけどなかなか好きになれないっていう上司とかね、まあ、そういう方もたくさんいました、今までの人生の中で。まあ、しかしね、まあ、そういう人っていうのは時にね、私たち自身の、まあ、教師でもある、人生にね、人生における教師でもあり生徒でもある。要するにこう、まあ、なっちゃいけないなっていうこともあるかもしれないんですけど、まあ、そこから何か必ず学べるものがあるわけですよね。だどんなね、嫌な人でも、で例えばその両面必ず全てのものってコインの裏と思ってたと僕思ってて、嫌だなとかあいつ本当腹立つなと思っても、その人しかできないようなすごい強みだったりとか、自分には真似できないような魅力だったりとか強みを持ってたりするんですよね。うん、だからそういうところにも目を向ける必要があるんじゃないかなって僕は思います。で僕も今までの人生の中で逆にこう嫌いな人とかすごい嫌いだったりとかすごい苦手だなっていうタイプの方のそのいい面を とにかく見ようとしてたんですね。それまでは愚痴ばっかその人の、ね、嫌な面の愚痴ばっか言ってたのが、いやちょっと待てよと思って、でその人の中にいい部分だったり強みだったりとか自分が真似しようと思っても真似できないすごい部分ないかなっていうふうにこう探すようにして、そういうところにフォーカスを向けるようになったら、逆にその人のことを好きになって、逆に向こうからもすごく好意をこう示してもらえるようになった。今までなんか喧嘩ばっかしてたのに、うん、これは本当に不思議で、相手もやっぱり感じ取るんですよね。こちらが自分のこと嫌ってるなっていうことってなんとなくわかるじゃないですか。だけどその人のいいところ見ようとか、強みをこうね、見ようとか、あとは自分じゃ真似できないところを褒めてあげたりとかってすると、相手も嫌な気持ちしなくて、自分に対してねすごくこう好意的になってくれるって、まあ、そうやってこう人間関係がすごく良くなったっていう経験も僕自身あるんですね。だからなるべく人の、いいところとか魅力だとかね、真似できないようなところ、ね、そこをこう嫉妬したりとかするんじゃなくてね、うん、褒めてあげるとか、うん、そこから学ぶとか、少しでもね、全部は無理だけど半分でもいいからとかね、 10% でもいいからって、でそうすることが結局自分自身の魅力を高めることにもつながるし、自分自身がどんどんどんどん成長していく、器が大きくなっていくきっかけにもなると思うんですよね。そう、僕たちはだからどんな人に対してものね、こう教師でもあり、こう生徒でもあるっていうふうに思うんですよね。だからそうですよね、まあ、いろんな方と人生でご縁してくると思うんですけど、中には本当ね嫌なやつっていうか、自分に対してこう害っていうかね、そういう人も中にはいるかもしれない。僕自身もそういう人って過去に、まあ、数えるほどしかいないですけど、とてもとても何なんだろうこの人みたいな、理解できないみたいな、うん、方っていうのはね、まあいましたよ、うん、確かに、うん、でもそういう人ですらいろいろ話を聞いてると、そうなる理由が必ずあるんですよね、うん、そうなる理由が、まあ、好きにはなれなかったけど、ある意味なんか自分の中で、ああこういう人もいて、こういう人生を送ってきたからこういう考え方なんだなっていうことを理解できたりとか、うん、ただその人の行いだけを見てたら全く理解できないんだけど、その過去のいろんなその人の経験とかね、ストーリーをこう知ることでその方はこう理解できたりとかっていうこともあったんで、うん、だそういう視点でね、まあ、人とのご縁っていうのを捉えると、まあ、うまくいかないことがあった時はね、こう他人をこう責めるっていうよりね、まあ、なんか自分にこう何か学ぶことがなかったかとかね、まあ、こう自分をこうそういう時責めすぎないことがすごく大事だと思うんですけど、責めすぎずこう振り返る、反省はするんだけど責めない、自分をねあまり責めすぎない、反省は必要だと思うんですよ僕は。で反省して、そこからその反省したことを改善してね、どう未来に生かしていくかっていうことがすごく大切だと思うので、まあわざわざね、まあ、自分の前に、まあ、僕のね学びのためにね、目の前に嫌われ役となって現れてきてくれたんだなっていうふうに思うようにして、そうすると感謝できるじゃないですか。で感謝ってすごいパワーなんで、 このね、感謝のパワーってすごいんですよ、本当に。僕もそうですね、うまくいかないときって、なかなかこの感謝の気持ちって忘れちゃってることが多いんですよね。これ会社員の時もそうだったし、まあフリーランスになってからもそうだけど、なんかその感謝すべきことに対象に対して、なんか当たり前のように思ってしまっている。だからうまくいかないときっていうのは、一回ちょっと立ち止まってね、感謝できることってないのか、ね、これまでの人生だったりとか、今のその自分がこうやってこううまくいっていることが、その感謝できることってなんだろうって、人だったり、物だったり、出来事だったりね、うん、そういうところにちゃんと意識を持っていくようにすることで、こうなんていうのかな、ブレてた自分だったりとか、軸がこうね、フラフラなったものがちゃんとこうしっかりと元の軸にね、戻すことができるみたいなことは僕は普段からやっています。はい、ということでですね、今日は私がですね、僕がこれまでのこう、まあ、フリーランスになってからですね、どちらかっていうと、その中ですごくこう大事にしてきたその言葉だったりとか思い、まあその言葉を大事にしてるからといって、この完璧に僕できてるってわけじゃないですよ。僕も全然できてないこと本当多いし、うん、だけどその完璧を求めるよりも、それをやっぱりこう日々なんていうのか、大事にするっていうことがすごくこう意義のあることなんじゃないかなって思います。でそこにこうそれを実践してみる、うまくいくとかいかないとか関係なくね、行動してみるっていうことがすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでですね、ゴールデンウィークも半ばになりましたね。まだね、後半残ってるんですけど、今年の、ね、ゴールデンウィークは僕もいろいろ、まあ、仕事も、ね、やってますけど、まあ、自分なりのこう楽しみなんかも取り入れながら楽しくね、こう過ごしていきたいなと思っております。ということで5月もね、またどうぞ皆様、ね、素敵なね、こう一日をお過ごしいただければと思います。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。